10月22日金曜日、古川流です。
はい、
まずはお題をお願いします。
車ですね。
車です
ね。もうテレビではスタッドレスタイヤの宣伝をね、各メーカーがいっぱいやっておりますけど、
こぞって
ね、まあ、どのタイヤがいいかはさておいて、思い出してほしいんですよ。タイヤは命を乗せているという。
そうですね、
あれ武術のだかどこだか忘れましたけど実際そうですよ。なんぼいい車さ乗ってもタイヤ台を蹴っちったりすると、ろくなことはないので。
そうですね、まずはタイヤチェックを、
チェックをしてください。
はい、今月は車で皆さんからの川柳をお待ちしています。
で、金曜日ね、お札の話をしてましたね。
はい、
渋沢栄一こうなり名を遂げた人が、お札になるというと、多分ね、渋沢栄一は預金に計らえいいんじゃないかと言ったと、ね、91歳で長生きして、お札はあとまだ2年ぐらいあるんだか。
そうです ね、2024年の上半期でしたっけ、
と今頃一生懸命吸って貯めてるわけだね、
はい、そうですね。
で一方でですね、板垣退助はちょっと、金に苦労して札になったりしたのをちぎちたるものがあったんではないかという話もしました。
はい、
ね、そして有名な、今日はね、
有名な
福沢諭吉様ですね。
福沢諭吉
で、ほら夏目漱石大先生はもう権威大嫌いだったから、もう怒ってる時と札になった時点で
で心外
ね、福沢諭吉は、じゃあ夏目漱石タイプだったのか、それとも、渋沢栄一タイプだったんだろうか、どっちだと思いますか。
どちらかというと渋沢タイプで預金に計らえじゃないですか、ね、
67歳で亡くなった渋沢、福沢諭吉ですけど、身長173センチ、体重 67.5キロ、当時としては波以上に立派な体格を持っていた、ね、
そこまでもう記録されてあるんです ね、 ですね。
晩年になっても毎日6キロを歩くのを常とした、万歩運動の開祖。
ああ、そうですか、ウォーキング、
桃引きに、昔からの尻っぱ処理っていうんですか、キュッとこうやって、で鳥打ち棒に竹の杖をついて、わらじを履いたこの散歩に毎朝慶応の学生たちが群れをなしてお供をした。
ああ、そうですか、
ね、神様なんですね。それほど健康に留意した福沢であったけれど、64歳の時軽い脳一血を起こして、一旦回復するんですけど、その後も物忘れがひどくなったとぐだめでいたと。で、ある時友達の木村君かつて木村摂津の神と称して幕末勘林丸の提督として勝海舟とか福沢諭吉を率いてアメリカへ渡った人ね、晩年も長いよがあったんでしょう、一方ね、勝海舟と福沢諭吉はあまり長い船があったみたいですね。
相性良くなかった
お互いにあまりかそれはさておいて
お互いに
で、その、木村摂津守と話し越して、福沢はね、もう何の異常もなくて、でこの頃は魚や肉は一切やめて、おかゆに野菜を、そして毎日勤めて牛乳2合を飲んでると話し越した。で、木村摂津守が帰った後も彼は、屋敷内をちょっと散歩して、でところがね、夜脳一血が再発して、左下半身が麻痺して言語も良くない。で9日後に亡くなった。
あ、そうですか。
彼は金がね、こう言ってました、自分が死んだ時には湯冠などいらない、衣服も取り替えるに及ばない、そのまま棺に納めてもらいたいと言っていたので、その通りにした。また死に顔を人に見せるのは嫌だと言っていたので、その死に顔を見たのは近親者の 4,5 人だけであった。そして、麻布善福寺の葬儀には回想者は15,000人も及んだ。
やっぱ
人気あったんですね。で亡くなったその死体はですね、そこに木火の皮を敷いて、内部に銅板を張った欅の棺に納められた、そのまま埋葬されたそうです。
土葬ということですか。
木の間というか、ね、76年後の昭和52年に発掘された時、白を化していてもなおかつ生前の面影を保っていることが判明した。
あ、そうですか。
しかしですよ、和江さん、
はい、
死に顔を見せるなと言ったぐらいの諭吉ですよ。
そうですか。
これは面白くないでしょ。
そうですよ。
あ、ほっとあれでしょ
う、うん、
で彼はね常にこんなこと言っていた。宇宙無辺のを持って一人感ずれば、
はい、
月も日も小なり地球も美なり、まして人間のごとき無知無力見る影もなくウジ虫同様の小動物にして電光石火の瞬間偶然この世に呼吸して眠り、食している、喜怒哀楽の一つの夢の中にたちまち消えて跡形さえ残らないと言っていた。つまり、うん、まあ、そんなちっぽけな、まあ、ものだと人間はね、
はい、
で彼は日清戦争の時に1万円を寄付したそうです。で政府から勲章の話があると聞いて、そうしたものはいらない、もし勲章をくれるなら維新以来政府の首相格として、オラはいろいろ指導してきたじゃないか、それに対する勲章だったらいいけれどと笑ったと、
うん、そうですか。
政治家や軍人が争って勲章をもらう中彼は無勲のまま、うん、したのいらないって死んじゃった。
あ、そうですか。じゃあどちらかというと漱石派だったんですね
ですね、夏目漱石大先生と同じです。83年後の昭和59年彼の肖像は1万円札になったが、
はい、
彼が知ったら
そちらでした、
ね、立腹しただろう、
ね、うん、
まあ、もちろんこの間やりましたけど、
はい、
千円札の夏目漱石に至っては言うも愚かなりである。
そうでした ね,
ね、でこれ何度も言いましたけど、最もこういうことを嫌いそうな人間を揃いも揃ってよく紙幣の肖像に使ったものだが、
うん、
人間死ねば生きているやつに何をされても無抵抗である、
まあ、それは間違いないですね
草井吉、
はい、
まあそういう人でありました。でさ、この勲章で思い出したんですけどね、
はい、
勲章欲しがる人いるでしょ。
あ、いますよね、そういったこう症状とか ね,
ね、
ポジションとかね。
そう、それ勲章ね、うん、一番いい勲章知ってる俺
は
さ、
はい、いろんな段階があるんですよね。
旭日大綬章だかが一番いいんだと思って言ったら、
はい、
のんのんその上があるんですよ。キリキリの花とか十日大綬章。
ああ、聞いたことありますね。
これはね、総理大臣、
はい、
衆参両議院長、最高裁判所長官、この三権の長に与えられるのが基本。
あ、そうですか。じゃあ、 引退された大島さんも、
もらうんじゃないですかね。
議長されましたからね、
最高賞ですよ、
はい、
でその下経団連の会長とかね、
はい、
ワンク下の子、これには旭日大綬章、
受賞大受賞、下は小受賞ってあるんですもん ね,
ね、
うん、
でね、ある人が書いてるんですよ。勲章とはコスパのいい制度、ほとんど月間がかからないにもかかわらず人々の意欲を喚起し、
そうです ね, ね、確かに
公共のために頑張ってくれる人を増やすもの
だ、うん、確かにそうですね。
露骨なのが、
はい、
根樹褒章
蘭樹褒章、さまざまありますよ ね
根樹褒章は、はい、指定された公益団体に500万以上を寄付すると授与される、
うん、いや、お金で買えるということですかね。
そういうことです、ね、
はい、
見た目は地方のお土産屋に売っていそうなメダル、原価は数千円で、う
ん、まあでもそれも立派な地域貢献なので、
ね、
よろしいんじゃないでしょうか。
で、まあ、あの自衛隊の人とか警官が殉職して上がったりするのは分かりますよね、うん、
はい、
でさ、ある財界人はどうしてもこの十日大綬章が欲しくていろいろ根回ししたらやっぱ無理で旭日大綬章になってしまった、はい、それを知って大泣きしたという話。
そうですか。
だからね、やっぱ地位も名誉もその人によっては、
うん、
うん、ね、
そういうことなんですね。
だから福沢諭吉とかは痛快ですね。
面白い。津軽偉人館でもたびたび受賞者をゲストにお迎えしてお話をお聞きしてますけども、
ね、で仕事にくれたりするっていうのはね、はい、あれは立派でいいものだと思いますけどね。
そうですね、なんかコロナの影響でどうしてもその皇居での伝達というのが今、うん、この2年ぐらいできない状況ではあるということでしたけどね。
そうか、
うん、
ね、で勲章なんかいらないわいっていうやつに限って誰も懸念だけどね
そういうものかもしれません。はい、はい、それではプラスワンに行きます。この人と1週間エリック・カルメンをお送りしてきました。
もうメロディアスでね、いいんですよ。でこれはね、映画 風井さんも見たでしょ、ブリジット・ジョーンズに来て、
はい、シリーズで、ね、投資で見ました。
主人公が悶々としてね、
はい、
でベッドの上で歌ったりするか、うん、あれはねジェイミー・オニールってあの、うん、女性の歌手なんですけど、カバーなんですよ。もともとは、
はい、
エリック・カルメンの
そうだったんです、ね、
オリジナル。今日はそれ聞いてちょうだい、
はい、エリック・カルメンで All by myself。